お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩式の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩式3章9節から31節と4章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩式3章の学びをしていますが、3章の9節、イスラエル人が主に叫び求めたとき、主はイスラエル人のために彼らを救う一人の救助者、カレブの弟、ケナズの子、オテニエルを起こされました。イスラエルの子らが主に解放を叫び求めたとき、主は最初の使者としてオテニエルを起こされました。詩式三章の十節から十一節。主の霊が彼の上にあった。彼はイスラエルを裁き、戦いに出て行った。主はアラムの王、クシャン・リシュアタイムを彼の手に渡された。それで彼の勢力は、クシャン・リシュアタイムを抑えた。こうしてこの国は、40年の間、穏やかであった。その後、ケナズの子、オテニエルは死んだ。オテニエルは最初の獅子であり、良い獅子の一人でした。彼は自分の民をクシャン・リシュアタイムの圧迫から救いました。彼がイスラエルのリーダーになったのは、彼が素晴らしい能力を持っていたからではなく、彼がカレブの甥で、カレブの娘と結婚していたからでした。すべての獅子は普通の人でした。あえて言えば、この人々が神様に用いられたのは、彼らがちょっと風変わりだったからなのです。例えばオテニエルはカレブの兄弟、ケナズの息子でした。神様の御霊が彼の上に下り、オテニエルはイスラエルの子らを圧迫から解放しました。ほんの数節の中に、この人物の人生と死が語られています。彼にはいろいろなことが起こったことでしょうが、彼の人生には何の魅力も別に目覚ましいこともありませんでした。獅子たちの伝記はほとんどこのようなものです。12節。そうするとイスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。彼らが主の目の前に悪を行ったので、主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせた。イスラエルはしばらくの間神様に仕えていましたが、その後神様に背を向けて神様の目の前に悪を行いました。F では神様がイスラエルを解放するために起こされた獅子たちの一人です。エグロンを殺した以外に彼が何をやったかを見つけることはできません。F ではたまたま左利きでした。それによってイスラエル人たちの生活にすべての悲劇をもたらしていた男を片付ける素晴らしいチャンスが得られたのです。F では神様が用いられた道具に過ぎませんでした。神様は何度も多くの人を助けるためにこのような方法を使って罪のがんを切り取られます。エフデがしたことによって何千人もの命が救われました。エフデのたった一つの有利な点は彼が左利きだったということなのです。私たちは神様に使っていただくために尋常でない能力を持ち合わせなくてもよいのです。宣教師ウィリアム・ケアリーは身分の低い靴職人でした。ドワイト・L・ムーディは正式な教育はほとんど受けていません。 友人がドワイト・エル・ムーディの声の入ったカセットテープを私にくれました。レコードから撮ったものですが、それまで彼がそんなに素晴らしい声の持ち主だとは私は気づきませんでした。彼の写真とあのような声は今まで結びつきませんでした。彼は大した教育は受けてはいませんでしたが、確かに素晴らしい教育を受けたように聞こえる声をしていました。また、G. キャンベル・モルガンのことも思い出します。彼が最初の説教をある教会でしたとき、講談委員会から断られました。彼らは彼が説教者になることができるとは思わないと言いました。私はそのような判断の責任を持つのはまっぴらごめんです。なぜなら、その後、モルガン博士は彼の時代の本当に偉大な聖書解釈者の一人になったからです。ケアリー、ムーディー、モルガンの三人すべては見込みがないように思えましたが、神様によって力強く用いられた人たちでした。他にもたくさんの身分の低い人たちが神様に別の役割で用いられました。マギー博士は続いて二人のクリスチャンを紹介しています。アメリカで1902年に J.C. ペニーデパートを設立したビジネスマン J.C. ペニーは牧師の息子でした。彼の父親が亡くなった時、彼の母は何一つサポートがなくて残されました。なぜなら、当時の教会は牧師の未亡人に年金を支給しなかったからです。彼と母親はよその人たちの選択をして生きながらえました。彼はいつの日か自分の母親とまた貧乏な牧師とその未亡人たちを世話するためにお金を儲けるぞと決心をしました。現在でもフロリダにペニーの名前のついた退職した牧師または説教者とその未亡人たちだけが住むことのできる場所があります。神様は彼をそのような仕方で用いられました。もう一人の人がいます。彼は牧場主で、私は以前彼とブラゾス川で狩りをしたものです。彼が私に話してくれたところによりますと、彼は若い頃、ずっと田舎の西テキサス州で、あまりにもひどい土地なので、誰も欲しがらない土地を手に入れました。天候があまりにも荒れていて、彼は自分の家族は町に引っ越させなければなりませんでした。彼は夜、馬の蔵の上に敷く毛布に横たわり、雨がっぱを上にかけ、排水のために、自分の周りに溝を掘って寝ました。彼は次のように言いました。みんなは私がその土地で石油を掘り当てたのは幸運だと言うけれど、私は神様に祈ったんですよ。もし神様が私にこの土地を持ち続けさせ、お金持ちになるようにしてくださるなら、それを神様のために使いますから。そして彼はその通りにしました。その後彼は南米にいる多くの宣教師をサポートする基金を設立したのです。詩式に戻りますが、三章の十三節。エグロンはアモン人とアマレク人を集め、イスラエルを攻めて打ち破り、彼らはナツメヤシの町を占領した。イスラエル人たちが神様の御心に逆らったとき、神様は彼らを牢役に渡されました。そして何が起こったでしょうか。14節から15節。それでイスラエル人は18年の間、モアブの王エグロンに仕えた。イスラエル人が主に叫び求めたとき、主は彼らのために一人の救助者、ベニヤミン人ゲラの子で、左利きのエフデを起こされた。イスラエル人は彼を通して、モアブの王 エグロンに貢ぎ物を送った。イスラエルは主に叫び求め、主は救助者を起こされました。それはベニヤミン人のゲラの子で、左利きのエフデでした。彼にとって値打ちのあるたった一つのことは、彼が左利きだったということだけでした。16節。エフデは長さ1キュビトの一振りのモロ刃の剣を作り、それを着物の下の右ももの上の帯に挟んだ。こうして彼はモアブの王エグロンに貢ぎ物を捧げた。エグロンは非常に太っていた。貢ぎ物を捧げ終わったとき、エフデは貢ぎ物を運んできた者たちを帰らせ、彼自身はギルガルのそばの石切り場から戻ってきていった。王様、私はあなたに秘密のお知らせがあります。すると王は、今言うな、と言った。そこで王のそばに立っていた者たちは皆、彼のところから出て行った。エフデは王のところへ行った。その時王は、一人で涼しい屋上の部屋に座していた。エフデが、私にあなたへの神のお告げがあります。と言うと、王はその座から立ち上がった。この時エフデは左手を伸ばして、右ももから剣を取り出し、王の腹を刺した。絵も歯も共に入ってしまった。彼が剣を王の腹から抜かなかったので、脂肪が歯を塞いでしまった。エフデは窓から出て、廊下へ出て行き、王のいる屋上の部屋の戸を閉じ、かんぬきで閉めた。エフデの名前は赤毛という意味で、彼は左利きでした。彼はモロ刃の短剣を作り、彼の着物の下の右側に隠しました。彼は左利きでしたから、短剣を引き抜くためには、自分の右側に手を伸ばす必要がありました。この当時、ほとんどすべての人たちは右利きで、その人が武器を持っているかどうかを確かめるために左側を探されました。王のシークレットサービスはエフデの武器を反対側に探したのです。彼は貢ぎ物を持ってくることで中に入ることができました。エグロンは大きく太った王でした。エフデは貢ぎ物を渡した後、王に話すべき秘密があるというふりをしました。王は大切な秘密のメッセージを聞くのだと思って、すべての人たちを部屋から出しました。頃合いを見計らってエフデは短剣を取り出し、王を刺しました。エフデは豚を刺すように彼を刺したのです。短剣は王の脂肪で覆われてしまいました。その後エフデは部屋のドアの鍵を閉めて去って行きました。24節から25節。彼が出て行くと、王のしもべたちがやってきた。そして見ると、屋上の部屋にかんぬきがかけられていたので、彼らは、王はきっと鼓部屋で用を足しておられるのだろうと思った。それでしもべたちはいつまでも待っていたが、王が屋上の部屋の戸を一向に開けないので、鍵を取って開けると、なんと彼らの主人は床の上に倒れて死んでいた。モアブの王エグロンのしもべたちは王の部屋のドアの外で待っていました。彼らは屋上の部屋のドアにかんぬきがかかっているのを見て、王は眠っておられるのだろうと思いました。彼らは王の邪魔をしたくなかったのです。26節。エフデはしもべたちが手間取っている間に逃れて、石切り場のところを通り過ぎ、セイラに逃れた。しもべたちが王の起きるのを待っている間ずっとエフデは逃れるチャンスがありました。彼はモアブの地を離れ、彼らがエフデを見つけることのできないセイラという名の別の場所に行きました。27節。エフデは行ってエフライムの山地で角笛を吹き鳴らした。するとイスラエル人は彼と一緒に山地から下って行き、彼はその先頭に立った。エフデは彼らに言った。私を追ってきなさい。 主はあなた方の敵、モアブ人をあなた方の手に渡された。それで彼らはエフデの後について下って行き、モアブのヨルダン川の渡し場を攻め取って、一人も渡らせなかった。この時彼らは約1万人のモアブ人を撃った。彼らは皆、たくましい、力ある者たちであったが、一人も助からなかった。このようにしてモアブは、その日イスラエルによって征服され、この国は80年の間穏やかであった。獅子の時代のように神様は今も神様の偉大な目的を達成するために神様に用いられたいと願う普通の人を用いられます。皆さん、もしあなたが用いられたいと願うなら、神様はあなたを用いることがおできになるのです。さて、第三の獅子はシャムガルです。詩式三章の31節。エフデの後にアナテの子シャムガルが起こり、牛の突き棒でペリシテ人600人を撃った。彼もまたイスラエルを救った。この場合はこの人物ではなく、彼の使った方法がすごいのです。彼は牛の突き棒を使いましたが、これはとても粗末な道具です。この時イスラエル人はまだ鉄製の武器を持っていなかったのです。そこで彼は自分の持っているものを使いました。今日人々が、私たちは最高の、そして一番新しい方法を使わなければいけないというのを聞きます。良い方法を持つのは良いことです。でもメッセージはどうでしょうか。宣教師たちを運ぶための飛行機を持つのは素晴らしいことです。でもその宣教師が宣教地に着いたとき、彼は神様の御言葉を伝えているでしょうか。私が知りたいのはそこです。大切なのは方法ではなくメッセージですと、マギー博士は述べています。正しい手の中にあるのなら、牛の突き棒も神様に捧げることができます。神様がモーセの杖を使われたことを思い出してください。神様はダビデの石投げからの石も用いられました。そしてドルカスが持っていたのは、針と糸だけでした。五つのパンと幾匹かの魚だけしか持っていなかった少年もいました。これらすべてのものは神様に捧げられました。あなたが持っているものが何であれ、もしあなたが、それを神様の御手に置くならば、神様はそれを豊かに用いることがおできになります。さて、詩式四章の学びに入りますが、一節から三節。その後イスラエル人はまた、主の目の前に悪を行った。エフデは死んでいた。それで主は、ハトルで治めていたカナンの王、ヤビンの手に彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシセラで、彼はハロシェテ・ハゴイムに住んでいた。彼は鉄の戦車900両を持ち、その上20年の間、イスラエルをひどく圧迫したので、イスラエル人は主に叫び求めた。エフデの死後、イスラエルはまたしても偶像礼拝に走り、そして新しい圧迫の期間が始まりました。主はイスラエルをカナンの王、ヤビンの手に売り渡されました。軍隊の将軍シセラは900両の鉄の戦車を持っていました。そのような装備を持たないイスラエル人は完全に敗北しました。20年にわたってヤビンはイスラエルを圧迫しました。4節から5節。その頃、ラピドテの妻で女預言者デボラがイスラエルを裁いていた。彼女はエフライムの産地のラマとベテルとの間にあるデボラの夏目ヤシの木の下にいつも座っていたので、イスラエル人は彼女のところに登ってきて裁きを受けた。ここに女預言者であり、獅子であると説明されているイスラエルの母デボラがいます。彼女は神様によってイスラエルを裁くために起こされました。 そして彼女は実際に行動を起こさせるために将軍を呼びました。その時彼は自分の務めを果たしておらず、イスラエルが奴隷から解放されるように敵に対抗して出ていかなければならなかったのです。6節から8節。ある時デボラは使いを送って、ナフタリのケデシュからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神、主はこう命じられたではありませんか。タボル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れ。私はヤビンの将軍シセラとその戦車と大軍とをキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださんなら行きましょう。しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。バラクはめめしい将軍でした。彼は戦いの真ん中に出ているべきだったのに、ここでバラクは彼女の影に隠れています。バラクは、デボラが一緒に行かないのなら戦いには行かないと言い張っています。もしこの女預言者が自分と一緒に行ってくれるのなら、戦いで成功するかもしれないとバラクは感じていました。神様が当時女性を使わなければならなかったのも不思議ではありません。9節。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。けれどもあなたが行こうとしている道では、あなたは光栄を得ることはできません。主はシセラを一人の女の手に売り渡されるからです。こうしてデボラは立って、バラクと一緒にケデシュへ行った。デボラはバラクと一緒に行くことを約束しますが、この戦いの英雄は一人の女性になることを告げました。これから見ていきますが、デボラは何事もズバリという女性でした。彼女は自分の民のために解放を願っていました。バラクは兵を集め、敵に対抗する準備ができ、神様は彼らに勝利をお与えになりました。16節。バラクは戦車と陣営をハロシェテ・ハゴイムに追い詰めた。こうしてシセラの陣営の者は皆、剣の刃に倒れ、残された者は一人もいなかった。こうして彼らは軍隊を根絶やしにしました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。